これがね実際、まあ、ちょっと話飛んで悪いんですけど、今からその東海地震、東南海地震、東南海地震、南海地震ねのスーパー広域災害が起こって、なおかつ、うん、もし富士山が爆発したら、うん、日本の今の機能はこのインフルエンザ、うん、新型インフルエンザでこれだけ大打撃でしょ、関西近隣が、
う
ん
う
ん、
そうですね、
どうなるんやろ、まあ、これはサーモンさんにちょっとしっかり締めてもらいましょう、う
ん、えそれは溝を
え
いやいや、
何ですか、
締めてもらいましょうって言われても、まあそのためにやっぱり備えをね、ここに
ねって言われてもね、
うん、まあしておくと、浜口五郎さんが、ね、住民の百姓の安堵を図るというふうなことで、ね、万が一に備えということで、うん、いろいろと一生懸命取り組んでほしいなという、そういう言葉も残されているということもありますので、うん、やはりできることから、ね、やっていただけ
たら、ね、みんなでやるということが大事かなと。いやそうやのに今回新型インフルエンザに関しては自主防災官も関係ないの、消防団も関係ないのって言ってる地域もあるわけですよ、うん、実際、サーモンさんの地域がね、
え、
うん、でもやっぱり何か起こったらこれ国民保護も一緒やし防災災害も一緒やけど、やっぱり地域全員でねやっていかなあかんっていうのがここへ来てちょっと気がもう一回ね再確認しましたね、うん、行政の人間だけができるとか、その災害派遣チーム の, その徹底したエキスパートの人間だけができるというもんじゃないように、
そうですね、もうだから自分一人じゃないというふうに逆に思った方が、ね、こうまとまれんのかなというふうな、
あそれまとめですか、
いやいや、うん、そういう、もうその辺は謙虚に、
はいはい、ありがとうございます。まあ、あの稲村の日の館ではいろいろ津波が、小島理事長とびっくりしたのは串本8メーターでしたっけ、 8.3 メーター、あのレーザー光線で見た、あのほら広川とかもう一個どこでしたっけ、和歌山ですか、
和歌山市
は、4、5メーターの、うん、あれやったらねなんか、
まあ、ちょっと見上げるぐらい
見上げるぐらいって言ったけど串本のあの 8.3 ですか、
はいはい
はい、は木村前理事長どう、
いやびっくりですね、
それだけですか、
はい、すごい、
うん、であのその津波の模型というか水をねやってるのが、あの吉崎さんどう思われました、あの
私はね、あのちっちゃい時にその地理地震というね田舎で見たんですが、うん、それはやっぱりね2メーターぐらい、今思うとね2メーターぐらいの津波だと思うんだけど、うん、それでも、うん、ものすごいそんな時は来る時の破壊力というか、ものすごいもんだから、ね、
もうその吉崎さん、その前のチリ地震の時の津波はもう目の当たりにしたわけ、
そうそう、
あのね、見に行ったとは言ったけど、
うんうん、小学生ですか、
うん、
あのだからちょうどね、うん、一発でドッと来る津波じゃなくて、
うん、
あの来ては引いて、また来ては引いての、
うん
うんうんうん、そういう感じの津波なんです。
何回も来た。
そうそう。それだからその間隔の間にね、そのまあうち遠浅だったんだけど、うん、いろんな貝とかタコとか、ね、魚とかいっぱい拾えるぐらいの感じのその
水が引いた。
あ、水が引いて。
うん、で引いて あとちょっと15分ぐらいすると、ね、また大きな白いな
線が。そういうの見えるわけ。
見えるんだよ。そうするとみんな丘にいる
人。怖いね。
まあ、上がってこーい。
うん、
みんな走ってやが
ってそれはあれ今回 の津波の本のネタそのものですよね、
そうですね、
だってそういう見たらってこう、ね、十分なんか何分かの感覚があるんですよ、
まあ、ただねその気象庁かな、うん、そこのホームページを私見てた時に潮が引いたから津波が来るっていうのはまあみんな知ってることなんですけども、まあ、地震じゃなくてそういう潮が引かなくても突然来る場合もあるいうことで、やっぱりそれは用心した方がいいですよというちょっと注意書きがあったんですけど、
一発目で高い波が来るのかね、うん、後からこう
順番に、順番に、うん、どれが大きいかは分からへんということですね、
やっぱり地形とかね、そこらで違ってくるのかな、
地形もあるやろね、うん、
ところで大西さん、あの普通の波と津波の波の違いって何、
あのね普通の波は、うん、一定の周期で、 圧力的には非常に低いものです、うん、で波が一つのどういうんですかね、塊というか三角形が来るだけなんですけども、うん、津波というのはもう全て海が盛り上がると、うん、よく津波って波が来るように思うんですけど、うん、海全部が盛り上がった状態での体積なんですよ、
はいはい、
だからその波っていうのは一つの三角形の大きなものとしても人間がこう受けてもああ波やというぐらいの圧力なんですけど、うん、津波というのは海自体が大きくなるので、うん、その圧力が計り知れない。
海が背が高くなるん
じゃない？背が高くなる、
うん、
一気に、
うん
うん、さっき言ったように吉崎さん言われたように引いて大きくなる場合と、うん、もう急にそのままガバッと大きくなる、うん、だから波がこう襲ってくるんじゃなくて海が襲ってくるのが津波かなという、
言い換えると波長が長くなるのが津波やね。
それ覚えてきてんやろ。俺に振っとったやろ先から。
いや、ね、
波長が長くなる、
波長が長くなるのが津波やね。
そういうことですね、僕先からそう言ってますよね、
う
ん、
そうそうそう、うん、それをちょっと言い換えただけやけど、
で波長が短いのが普通の 普通の波ということで、波長が長い状態がこう、まあ、溶石体積が大きい状態でガンと来ると、うんはいはい、ということは
何が怖いんですか津波で。
平林さんの奥さん。
あら、こういう名刺
直下がし、直下がし、直下がしだいぶ動揺してますね。今日この和歌山に来ることも奥さんに黙ってきたらしいですからね。
それ当たっとるやん。
それ新しい言葉なんかなと思って。
何ですか？
直下型。
直下型ですね、
はい、直下型より怖い。
直下型より怖い。
大西さんの、あの
大西さんの何？
いやいや、
ちょっとはっきり言ってください。大西さんの何？
いや、あの緊急地震。
え、何？
速報。
これね、全部うちの嫁さんもきっちり聞いてるから。塚谷さん何ですか？
いやいや、なんかいつも言われてる通り
で。それ何だ？F1 のように。
ちょっと思いつきでやってみました。
なるほど。まあ、あのこう津波の怖さも知ったし、うんまあ、人の団結力も知ったしと、
うん、
でやっぱり今やってることを後世にやっぱりつなげれるような何かがね、うん、うまく祭りでありの人のつながりでありのということで、でその後、まあ、ちょっと行きますが耐久者というところも見て、うん、で耐久中学校の中に立っている浜口五郎さんの、あ、今気がつきましたけど浜口五郎さんの銅像を言うて2つしか見ませんでしたよね今日。
役場の前 と
中学校の中ですよね、
中
と、あともう1個どこにあるの。
え、
3つあるんだと思うんですけど、
この日の、
ああ
、そうやね、
わかった、
あ、玄関の、
え、館の中にあった、
違う、和歌山県庁やわ、ごめんなさい、
あ、県庁ですか、
県庁の前、
館の中は、
中にはめっちゃ
玄関の正面に、
館の中は背丈50センチくらいの小さな五稜さんです。
小さい五稜さんの
小さい五稜さんです、
う
ん、
で五稜さんがお蕎麦好きということで、はい、
ここには、うん、和歌山県庁の前に立ってるんちゃうかな、だからね、もう一個あるはずなんですよ。
あと三つ目はプールのところありましたけど、あれは何だったでしょうか。
プールのところはね、笹川良一さんの
笹川さんね、
母をどお母さんをおんぶして780何段かのお宮参りをしたという、うん、僕が前に疑問を覚えてた銅像ですね、うん、それをちょっと今日写真、この辺りにアップしてますので、どうぞご覧いただいたらいいんですけど。